皆さんおはようございます。ようこそ東京キリスト教会にいらしてくださいました。本日は礼拝後に、研修会がありますので、ちょっと短めの、礼拝ということで、私の不得意な短めな説教で、やっていきたいと思うんですけど先週、詩編が終わりました。ああよかった。ね、どっちでもいいんですけど、続けて詩編は読み続けて学んでいきたいと思うんですけど、ちょっと方向転換したいと思います。本日は、この説教を、後の、研修会の内容にちょっとリンク、したものにしたいと思いますので、今日は船から出ましょうっていうテーマでちょっと話したいと思います。で、これはちょっと私たちが今日学ぶテクストじゃないんですけど、皆さんのご存知の通り、神の子以外普通の人間で人類一人だけ水の上に歩いた方は使徒ペテロです。すごいなと思います。私は何度も、海釣りに行ったことあります。一度も船から出ようと思ったことはないです。しばらく前に、私は、凍った湖の上歩きました。くだらないんですけど、自画撮りして水の上歩いてますって。実は凍った上の湖歩いただけでちょっと実は怖いんですね、結構。本当に湖の上、歩くのは怖いなと思っていて、今日はですね、ちょっとこのテーマで考えたときに、私たちの、午後の研修会は結構大きな変化ですね、新しい方向性という感じでやっていきたいと思いますので、ちょっと感覚的に、何ですかね、準備体操、準備運動っていうのかな、にしたいなと思いまして、筋肉じゃなくて私たちのなんか考え、またちょっと心ですね、時々筋肉だけじゃなくて頭も心もちょっとなんていうんですかね、硬くなっちゃってることがあるかもしれないので、そこちょっとほぐされた状態で、研修会に挑むことできれば、研修会で、肉離れとかアキレス腱切ったりとかそういうことがないようにしたいなと思います。はい。で、ここで改めて考えていきたいことは、船から出て使徒ペテロは何を学びましたか。そしてこの経験は使徒ペテロの人生にどのような影響を及ぼしましたか。おそらくこれは一生忘れることができないことだったのではないかなと思います。その日が素晴らしくて明日忘れちゃった。結構いろんなことやりますね。結構遊園地に行ってその乗り物1時間2時間並んで3分間のキャーって言って、実はその次の日、このディズニーシーで乗った乗り物の思い出が全然残ってないんですね。全然人生変わってない。でもこれはそういうジェットコースターじゃないです。後々の使徒ペテロにも大きな変化を及ぼしたのではないかなと思います。彼の考え方、彼の信仰生活、安全な船にとどまりたいと思うときに、でもあの時に一度やった、もちろん最終的に沈んでしまったんですけど、一瞬だけでも彼は奇跡を経験しました。一瞬だけ船から出て水の上に歩いて、神様の偉大さ、人間にはできないことは神様によって可能であることを彼は身をもって味わいました。このおそらく経験が後々今から読むところに影響するのではないかなと思います。これから読んでいく前にちょっといつか質問考えたいと思います。また後々考えますけど、今の教会はどうですか。今の教会または今の皆さんの小グループはどうですか。10年後の教会はどうですか。これは別に建物のこと言ってるわけじゃないですね。建物修繕のプレゼンテーションじゃないので、どんどんいきますよ。ちょっとだんだんうっと思うところ、20年後、ちなみに生きていたら私は71歳です。祈っててください。 OK。 でもう今度はもうちょっともう終わりですね。50年後、50年後、この部屋の中の多くの方がおそらくこの地上にいらっしゃらないと思います。私は別に50年後いるように祈ってくださいとは言ってないです。私たちはここにいようが ね、いないか、まあ、間違いなくお子様の皆さんまたは孫さんがいらっしゃる方は50年後はいらっしゃると思いますので、まあ、イエス様がいつ再臨するかはよくわからないんですけど、それがない限り50年後でもこの教会は、まあ、続きますね、続いてほしいですね。で、それをやっぱり今はどうっていうことを考えたときと、20年後、50年後どうって考えたときには、実は私たちの今やることが変わるんじゃないかなと思います。今はこのままでも大丈夫。今は船のままで安全だから、別にわざわざ荒波の中入るわけ、ね、入らなくてもいいんじゃないかと思えるかもしれない。でもおそらく20年後、50年後考えたときには、今から船から出ていかないと、おそらく望ましくないというふうに思えることがあるんじゃないかなと思います。まあ、これは後々話していきたいと思いますけど、いろいろな編成とか我々の一人一人の意識の改革、まあ、教会の文化の感覚、つまり、これでいい、これが当たり前、このままでいいじゃないかということを今日挑戦したいと思います。そしてもしかすると、まあ、今目先のことだけ考えれば、まあいいや、これで大丈夫だと思えることが、10年、20年、50年、または100年後のことを考えたときには、やっぱりそうではないというふうに考えられることがあるんじゃないかなと思います。だいたい2000年以降だと思うんですけど、新たな、法律が、できて、世界中の方々も、そして日本の政府も、まあ、地球温暖化とか、いろいろそういうことに目を向けることになりました。そこから2005年あたりからクールビーズという言葉が始まりました。私がそう言ってきながら全然クールビーズしないので、はい、当時小泉総理と今、都知事の小池、当時は環境大臣がノーネクタイノージャケットのキャンペーンをやりました。そしてエアコンを28度の設定ということで、今はおそらく当然かのように平日電車乗ったらこの姿のサラリーマンがいますけど、2005年前はこれは結構ありえなかったことだなと思います。まあ、思い出していくと、リサイクルとか、ゴミ袋、ね、ゴミの出し方、今はものすごく当然です。日本はこの点で素晴らしいです。缶、ペットボトル、資源ゴミ、燃えるゴミ、燃ないゴミ、もちろん区とか市によってそれぞれゴミの捨てた方が違うんですけど、これは、若い方は知らないんですけど、多分平成、ね、平成ミレニアムキッズも分かんないですけど、昔ゴミ袋は黒かったんです。黒かったんです。でもおそらく2000年以降に、燃やすことができる、ね、透明の、ね、なんかその何ていうか、あの、何か入ってるんですね、あの燃えやすい、ね、まあ、透明だけだっていうことじゃなくて、燃やしても環境に害を及ぼさないゴミ袋になったんです、はい、なので今は、よっぽど探さないと黒いゴミ袋を見つけることはできません。あの 業務用じゃないと無理です。今普通、まあ、私は世田谷区に住んですけど、黒いゴミ袋でゴミ出したら持って行ってくれないです。多分ゴミの収集の方がパーンとシール貼って、ね、多分戒められます。こんなゴミの捨てたない方ね、okay? それも、ま、あの、何度もやったらおそらく近所の人に怒られると思います、okay? で最初は戸惑いがあったんですよね。ゴミ袋が透明だと自分が捨ててるものが、ね、そのプライバシーなものもありますよね。まあ、もしかしたら書類とかそういうのもあったりとか、書類もあるし、まあ、やっぱり自分がこういうものを捨ててると見られたくないものってありますよね。近所の人がゴミ袋見て、ああこんなもの食べてるとかこんなものやってる、こんなもの捨ててる、こんなもの見てる、こんな本読んでるとか、ね、であとは具体的な問題として、袋が透明になってくることによってカラス問題、猫問題、これも結構ね、ありました。なので、今もこれで当たり前だと思ってるんですけど、今は透明のね、ゴミ袋で上にネットつけていますよね。これはもう今の我々は当然ですけど、二十何年前はやってなかったんですよ、はい、で何を言いたいかっていうと、何か変化を起こすときにはおそらく不安がある、ね、もしかすると不便の思いがある、とかあーとかね、いろいろあるかもしれませんけど、でももしかするとちゃんとやれば別に大したことじゃないかもしれない。でおそらく、まあ、 まあ、2000年2000あたりの、まあ、特に日本の指導者たちはやっぱこの、ね、今だったらまあ別に何ともないかもしれないけど、この先の世代を考えると、このままのゴミの捨て方、資源の使い方では良くないという判断をしてくれました。まあ、日本に住んでる我々は当たり前のように考えてるんですけど、結構海外行くとこれは成り立ってないです。成り立ってないです。僕は時々訪れるシンガポールとかジャカルタでもあんまりこれを徹底してないです。缶も瓶もポイポイ同じところに捨てます。もしかすると、ね、ゴミの収集所で分けてるかもしれないんですけど、アメリカに行ったらいまだに黒いゴミ袋を使ってます。なので、まあ、それはまた政治的な話なのでやめたいと思うんですけど、資源も大事だけど教会の将来どうですか、船から出ましょうということ、今日ですね、使徒の10章皆さんで読みたいと思います。ちょっと長くなりますので使徒の10章を開きたいと思います。ちょっとところどころ飛びながら読んでいきたいと思います。今日の テーマは船から出ましょう。じゃあ途中から、これはコリニウス、そしてペテロが主人公になりますけど、5節から読みます。今ヤッファへ人を送ってペテロと呼ばれるシモンを招きなさい。その人は川なめし職人シモンという人の客になっている。シモンの家は海岸にいる。天使がこう話して立ち去ると、コリネウスは二人の召使いと側近の部下で信仰心の厚い一人の兵士とを呼び、すべてのことを話してヤッファに送った。続けてみましょう。9節。翌日この三人が旅をしてヤッファの町に近づいた頃、ペテロは祈るための屋上に上がった。昼の12時頃である。彼は空腹を覚え、何か食べたいと思った。人々が食事の準備をしているうちに、ペトロは我を忘れるようになり、天が開き、大きな布のような入れ物が四隅で吊るされて地上に降りてくるのを見た。その中にはあらゆる獣、地を這うもの、空の鳥が入っていた。そして、ペトロよ、身を起こし、ほふって食べなさい。という声がした。しかしペトロは言った。主よ、とんでもないです。清くないもの、汚れたものは何一つ食べたことがありません。するとまた声が聞こえた。神が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはならない。こういうことが三度あり、その入れ物は急に天に引き上げられた。ペトロが今見た幻は一体何だろうかと、一人で思案に暮れていると。コリネウスから差し向けられた人々が、シモンの家を探し当てて、門口に立ち、声をかけて、ペトロと呼ばれるシモンという方がここに泊まっておられますかと尋ねた。ペトロがなおも幻について考え込んでいると、霊がこう言った。三人の者があなたを探しに来てる。立って下に行き、ためらわないで一緒に出発しなさい。ちょっと飛ばしていきたいと思います。28節まで飛びましょう。彼らに言った。あなた方もご存知の通り、ユダヤ人が外国人と交際したり、外国人を訪問したりすることは立法で禁じられています。けれども神は私にどんな人も清くないものとか、汚れているものと言ってはならないとお示しになりました。それでお招きを受けたとき、すぐ来たのです。お尋ねしますが、なぜ招いてくださったのですか。するとコリネウスが言った。4日前の今頃のことです。私が家で午後3時の祈りをしていますと、輝く服を着た人が私の前に立って言うのです。34節。そこでペトロは口を開き、こう言った。神は人を分け隔てなさらないことがよくわかりました。どんな国の人でも神を恐れて正しいことを行う人は神に受け入れるのです。44節。ペトロがこれらのことをなおも話しつけていると、御言葉を聞いている一同の上に聖霊が下った。割礼を受けている信者で、ペトロと一緒に来た人は、皆聖霊の賜物が異邦人の上にも注がれるのを見て、大いに驚いた。異邦人が異言を話し、また神を賛美しているのを聞いたからである。そこでペトロは、私たちと同様に聖霊を受けたこの人たちが、水でバプテスマを受けるのを一体誰が妨げることができますかと言った。そしてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けるようにと、その人たちに命じた。それからコリニウスたちはペトロなお数日滞在するようになった。さて、人たちとユダヤにいる兄弟たちは異邦人も神の言葉を受け入れたことを耳にした。ペトロがエルサレムに登ってきたとき、割礼を受けている者たちは彼を非難して、あなたは割礼を受けてない者たちのとこ行き一緒に食事をしたと言った。 そこでペテロは事の次第を順序正しく説明し始めた。はい、まずいろいろな背景をちょっと説明していきたいと思いますけど、使徒の10章を読みましたけど、使徒の7章から教会が迫害されて、多くの弟子たちがエルサレムから散っていきました。しかし教会のリーダーの人たちはエルサレムに残っていました。でペトロは使徒であり、後々に長老になるもので、ここに書いてあるリーダーっていうところですね、エルサレムからリーダーですね、ここに集まった弟子たちを励ますためにそこに旅立ちました。でリーダーにいたときに、今度はヨッパという町にいる弟子たちからドルカスという素晴らしい姉妹が、まあ、危ないとか死んでしまった病気、来てくださいと呼ばれて、ここからここまで歩きます。そしてその後に今度はローマの兵士ですね、異邦人、ユダヤ人じゃないローマの兵士のしもべたちにお願いされて、ぜひぜひカイゼリアまで来てくださいって言って、ここまで歩きました。ちょっとちゃんと測ってないんですけど、この距離が20キロなので相当な距離です。2000年前なのでペテロは車がないです。おそらく馬にも乗ってないと思います。おそらく徒歩で行ったのではないかなと思います。ちなみに、今回、イスラエル旅行で、行きました。はい、うちの奥さんがなんかこういうサインがあるところを撮るのが大好きです。これがカイゼリアです。カイゼリアです。そしてこちらがカイゼリアの写真で、カイゼリアは後々、使徒パウロが、裁判になった都市です。カイザリアっていうのは、皇帝カイゼルの名前を持っているので、ローマ帝国にとっては非常に、有力な都市であって、とてもローマ的な影響が強かったです。港町で、ですね、ごめんなさい、もう一度見ると、このカイゼリアっていうところ、結構ここは大事な町で、商業的にも、大切な町で、実は神殿が建てられたときに、レバノンから杉の木が使われたんですけど、杉の木を、こうやって流されて、これは地中海ですね、メディテラニアン水だから地中海、海に流されて、ここで陸揚げされて、ここからエルサレムに運ばれた、まあ、そういう意味のある都市でもあります。このヨッパはちょっと古い町で、クジラがあるんですけど、どういう意味合いかっていうと、旧約聖書に出てくるヨナがヨッパから船に乗りました。まあ、そういうところであります。ください、なんかどうでもいい地理的なものを話してしまいました。この使徒の10章は使徒言行録にとっても1世紀の教会にとっても大きなターニングポイントです。大きなターニングポイントです。先ほど話したように、まあ、使徒の1章、2章から人が救われていて、なんか最初、使徒2章、3章、4章は迫害もあったんですけど、バンバン、ね、千人単位で人がクリスチャンになっていく、そのような感覚がありました。で、使徒の7章ぐらいから結構迫害があって、弟子たちがエルサレムから散っていくことになりました。迫害が激しくなってくる中で、神様自らが介入して、使徒の9章で、迫害者のサウルですね、後にパウロがクリスチャンになりました。そして10章、ここに読みますけど、これが人類初めての異邦人の改心です。もともと異邦人だった人が全くクリスチャンになったことがないわけではないです。おそらくこの前にも異邦人出身の人がクリスチャンになった例はあったのではないかと思います。ただこの条件です、異邦人の生まれだったとしてもユダヤ教に改宗した人しか弟子にならなかったです。わかりますよね。なので人種的にユダヤ人じゃないけど、信仰的にユダヤ人のみが福音の対象でありました。でこれが大きなターニングポイントで、そしてまたさらに大きな迫害があって、エルサレムの教会からどんどんユダヤ人の弟子たちが入れなくなって、1世紀の教会の柱の教会であったエルサレムが弱くなってきて、1世紀の教会の中心がエルサレムからアンティオキアに なりました。そしてアンティオキアは結構異邦人が多かったので、後々異邦人の弟子の方がユダヤ人弟子よりも多くなっていきます。そして使徒の13章で主にユダヤ人、まあユダヤ人じゃない、異邦人のための宣教旅行とも考えられるパウロとバルナバの宣教旅行が始まって、後々どうなるかっていうと、大飢饉によってユダヤ人のクリスチャンたちが苦しむ中、異邦人のクリスチャンの献金によって彼らが救われたという次第になります。実はこれはやったことがなかったことなので、異邦人を救うことは批判されました。まあ、救うどころか異邦人と会うこと、食事すること、家に入ること、家に招くこと、これはユダヤ人にとっては立法上禁止されたことでありました。そしてガリラヤ地方出身の、つまりどういうことかというと、ペトロはものすごくユダヤ人的でした。このユダヤ人的な人のペトロが初めて異邦人の救いに触れたことは大事なことでした。おそらく彼の働きによって後々受け入れられたペトロが道を開いたことによって、まだそこまで受け入れられてないパウロが使徒専用の使徒になることができました。つまりパウロがペトロのための道を開いたと考えられます。まあ、現代の我々につながっています。私が知っている限り、ここにいるみんなは異邦人です。僕の記憶の中では東京キリスト教会でユダヤ人がバプテスムを受けたっていうね、間違ってたらすいませんけど、これがなかったら我々の救いがないです。そしてここから異邦人が教会に入るだけじゃなくて、異邦人とユダヤ人の、まあ、一緒に生活する中でのいろいろな問題があって、これ結構大事なんですけど、クリスチャンの食生活が変わりました。皆様にとって食生活って結構大事なことなのではないかなと思います。はい、ちょっと考えていきたいと思いますけど、とんかつが好きな方いらっしゃいますか？しゃぶしゃぶね、しゃぶしゃぶ行くときに、まあ、牛しゃぶも美味しいんだけど、自分は豚しゃぶ派の方いらっしゃいますか？これがなかったらありえないです。ユダヤ人は豚肉を食べてはいけなかったです。次ね、これは何ですか？ちょっと分かりにくいんです。これはイカタコパスタです。私はお寿司屋さんに行くと大体イカとタコを注文します。結構なんか安いものいっぱい食べる派です。うちの奥さんは高いもの少なく食べる派です。大好きなイカとタコ食べられないです。そうするとマグロ、サーモンと卵しかできないです。はい、これは何ですか？これ生ガキです。これは実は仙台の生ガキです。まあ、私は個人的に生ガキ食べれなくても全然へっちゃらです。私は全然好きじゃないです。でもこれは、うちの家内が大好きな生ガキです。これは、2回私の妻を連れて行っています。ちょっと自分は夫として頑張っていることをアピールしています。レビ記の11章にはいろんな動物を食べてはいけないって書いてあります。海産物ではヒレがない、または鱗がないものは食べれない。なので貝類とかイカタコ類は全部これは汚れて食べれないんです。はい、なので、ね、だから多分皆さんも、ね、もし今晩、ね、お寿司屋に行ったら、ね、食事のお祈りとともにペテロの勇気を感謝してお祈りしていただきたいなと思います。今週とんかつ食べた時も同じように、神様ありがとうございます、使徒ペテロの勇気ありがとうございます。偏見を持たない、そして謙虚に耳を傾ける、向ける。このペテロの偏見を持たずに謙虚に耳を傾ける姿は素晴らしいです。おそらく人間は何がしろの偏見を持ってると思います。もちろん偏見は持ちたくないと思っていますけど、いろんな形で、まあ、もしかしたら人種的な感覚、ある種の感覚、あるタイプの人の感覚、何かの自分の過去の経験、 け、なんか自分に結びつくことに対しての何か偏見を持って私たちどうしても生きてしまいます。数年前に私の母が生きてた時に、あんまり昔の戦争のことは話さなかったんですけど、ポロッとこういうことを言いました。私の母は妹と一緒に戦争の時に小学生で疎開しました。福島県に来ました。で、あの震災の時に原発があった時に、母がこういうことを、私あんまりこういうこと言わないんですよ、こういうこと、まあ、福島の方も原発があってかわいそうだと思うんだけど、ちょっと私は福島って聞くとダメなんです、ごめんなさい、言われてたね、 OK、 どういうことって言ったら、いや私は疎開した時にちょっとやっぱいじめられたっていうわけですね。なので分かってるね、別に今の福島はちょっと全然関係ないっていうことなんだけど、やっぱりこの苦い経験からやっぱりその土地の名前を聞いただけでの偏見を持ってしまう。私たち結構そういうところがあるんじゃないかなと思います。まあ私はもともとなんか人種差別的じゃないと思ったはずなんだけど、ある時大学生の時に実はインド出身の方が嫌いになってしまいました。でそれはなぜかっていうと、自分の大学の講師がインドの方だったんですよ。で非常に冷たい方でした。で個人的に嫌えばいいんですけど、ね、なんか本当に人間って愚かで、その人種を嫌いになってしまいました。今全然大丈夫ですね、僕はジョンも大好きだし、シンガポールの今インド人大好きですね。でも何かのきっかけから私たち偏見を持ちやすいかなと思います。でちょっとこれを解説していきたいなと思います、okay、でまず最初に彼が祈ってるんですね。祈ってると何かのビジョンを見ます、okay、そして、いろんな、まあ、彼からするとレビ記に書いてある汚れた動物が出てきて、ほふって食べなさいって言ったら、いやいやとんでもないです、私はこんなことを口にしたことがないですって言われました。で実はその声が、神が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはならないって言いました。千何百年ユダヤ人たちがこれこれは汚い、これこれは食べてはいけないと当たり前のように思ってきたと、一瞬にして汚くないって言われるんですよね。でこれを受け入れるのは相当なものであったのかなと思います。私たちは千何百年にもない中でもなんか決まりがあります。もしかするとその根拠もわからないです。私はよく母親に根拠のないことよく言われました。私はアメリカで育ったから結構日本の迷信とかそういうのがわかんないので、余裕で夜詰め切ってたらすごい怒鳴られました。すごい勢いで怒られて、なんか自分がなんかひどいことしたとか、窓ガラス割ったみたいな感覚 でとにかく叱られるんですよね。で別にだってじゃあ朝早く起きて爪切るのとか、なんか わけわかんないっていうか、いろんなことを言われました。小さい頃ね、うちの母はよく言いましたね、米を残すなっつって、ね、あなた米を残すと罰当たって目ん玉がなくなりますって言われたんです。あんな嘘つけっつって、で私は10歳ぐらいまでこの体型じゃ結構ひょろひょろした体型だったんだけど、じゃあほら見なさい、あんたいつもご飯残してるでしょって言って、ね、見てあんた目がちっちゃいでしょって言って、4歳の僕に嘘をつかれて米を残せなくなってしまいました。結構習慣づけな、今でも実は今でも正直言って夜詰め切るのふっと思い出してしまいます。何にも根拠ない、意味がない、僕はクリスチャンなのに、あ、なんかブワーっていうのが、okay? だからなんか習慣変えるのって難しいと思います。そこには謙虚さ、勇気が必要なのではないかなと思います、okay? でこれって結構難しい場面なんですけど、パウロはいろんな声を聞いてるんです。コルネリウスに届いた声は天使の声だったんですよ。で15節には声が聞こえたね。だから声が聞こえた。でこの声っていうのはギリシャ語だとフォネっていう言葉で、テレフォンとか電話と同じ言葉、音です。でおそらく神が決めたことものを清くないだと言ってはならないって言って、それに対して主よと言ったんですね。なのでペトロはこれは神様の声だと思ったんですけど、ルカの書き方だとこの声は神様の声かどうかはあんまり定かにしないんですよ。神様の声なのか天使の声なのか誰の声なのかはわからないですよ。逆に19節に幻について考え込んでると 霊がこう言った。でこの霊の時には違う言葉でニューマっていう言葉で、これはおそらく聖霊です。つまり19節には聖霊が明らかに下っています。でもこの15節またはその他の声はどこの声か実はよく分かりません。でそこでパウロの素晴らしさが見えます。それは何かっていうと、19節に書いてあるようにペトロがこの声を聞いたと考え込んだんですよね。考え込んだ、まあ、数ヶ月前に私たちはウッド先生からもっと聖霊に耳を傾けること、それを教わりました。で弟子としては御言葉に書いてあるメッセージとなんか聖霊の導きのメッセージ、これをなんか解釈するのは結構難しいのではないかなと思います。皆さん祈る中で聖霊の声が聞こえますか？僕自身はそんなに聞こえないです。あの聞こえるって言うんだったら僕は別に裁きたいわけじゃないです。でもそこで声を聞いたときにいろんな声があるんですよね。もしかすると幻の声かもしれないし、もしかするといたずらな声かもしれないし、もしかすると聖霊の声かもしれないし、もしかすると悪魔の声かもしれない。でそこでペトロは声聞いたから、あ、これだっていうふうに決めつけないんですね。でも同時に考えて、これはどの声なんだろうっていうオープンな心を持ちます。つまり、全部受け入れない。でもすぐ否定しない。考え込んでオープンな心を持っています。これがペトロの素晴らしさなのではないかなと思います。実はクリスチャンは結構決めつけるんですよね。何かいいことがあると、あ、神様だって言うんですよ。超神って言うんですよ、クリスチャンは。ね。あ、お金がないな、神様助けてくださいって言って、ふーって千円札が、おお、神様ありがとうって。でも分かんないんだよね。神様が落としたのか、たまたまサラリーマンが落としたのか、もしかするとサタンがあなたを誘惑するために落としたかもしれない。分かんないんですよ。でその逆をやってしまうんですよ。何か辛いことがあるとサタンって言うんですよ、ね、病院に行って何か病気を診断された、あ、もうサタンにやられた。でもこれもね、分かんないんですよね。分かんない、そうかもしれない、もしかしたら神様が病気にした、それね、分かんないんですよね。だから分かんないからどうにもならないっていうことを言いたいわけじゃないんですけど、分かんないからこそ私たちは気をつけていくことが大切だと思います。これだと思い込んで決めつけるのもよろしくないし、でも絶対違うってことを決めつけることも違うと思って、よく祈り続けて話し合いながら、神様がより示してくださる謙虚さと忍耐が必要なのではないかなと思います。Okay、全然短い席です。Okay、ちょっとペースアップできます。川なめし食シモンの湯という人の客に泊まっている。Okay、これあの読み流すところなんですけど、この川なめし職人というのは川を作っている人、つまり死んだ動物を扱っている人。レビ記の11章に、ね、貝とかオイスター食べちゃいけないと同じところに死んだ動物触れた人は汚れていると書いてあります。なのでこのシモンという方は職種からすると汚れそうです。使徒の9章はペトロはドルカスという姉妹の家に行きました。細かいことは分かりませんけど、ドルコスは裕福な姉妹でした。なんでそれが分かるかというと、貧しい人に施していた。ドルカスが死んだときに彼女の遺体はきれいにされて2階で飾られていました。2000年前はよっぽどお金持ちじゃないとそんなことしてくれないです。普通のミドルクラスかロアクラスの人は死んだらそのままぽいです。ドルカスを助けた。でもペトロはお偉い方にもかかわらず裕福なドルカスの家に泊まらずに、なぜか分かんない、非難をおそらく受ける対象の川なめしの職人の家にしばらく滞在した。もうこの時点でペトロはユダヤ人としてはやってはいけないことをやっています。神様はおそらくもっと大きな出来事のために彼の心をほぐしているのかなと考えられます。そしてローマの兵士たちの使い物が来た時に家に受け入れて泊まらせました。 次にはその人たちについて行ってわざわざカイゼリアまで歩いて行った。ユダヤ人にとっては異邦人を家にいるのは禁止でした。異邦人の家に入って一緒に食事するのも禁止でした。これは全部ペテロがやったことは非難されることです。でも彼は船から出てやりました。でこれはすごいなと思ったんですけど、29節そこまで歩いてカイゼリアまで何十キロも歩いて行った後、コリネリスに会った時にペテロがお尋ねしますがなぜ招いてくださったんですか。マジペテロ分かってないの。分かってないのについていったな。だからもしかしたら分かっていてコリネリスの返事を引き出すためにこう聞いたのかも。それは分かんないです。でもおそらくペテロにとって何が起きてるかっていうことは明確に分かってないと思います。幻の意味も明確にはまだ分かっていないです、この時点で。つまり分からないけど神様が導いてくれてるよ。不安を捨てて神様を信頼して勇気を持って批判を恐れないで船から出ようというのがペテロの決心でありました。私もそうですね。年が重ねていく中で、経験を持つ中で、そして特に結構ルールがいっぱいある日本の社会に住んでいる中で、こういう考え方は持ちがちです、ね。こうあるべきでなければいけない。これはいけない。長年、私たちの、ICUC の教会もそうですし、キリストの教会っていう教会は、礼拝に楽器を使っちゃいけない。これは結構厳しかったです。でどこまで厳しかったかというと、昔のキリストの教会は、僕はジョージに聞きましたけど、一つ特徴としてはドアが小さいんですよ。本当かどうかでジョージが教えてもらって、なぜドアが小さいかというと、ピアノを入れられない大きさのドアにしかしないんだって。そこまで楽器を使わないことにこっていた。これはいけない、これは間違ってる。いろいろこうじゃなきゃいけない。自分が分かってる、これは正しい、自分がこれが経験がある、今までこうやってきた。で違うことやる人は何も分かってない、何それというふうな心になりやすいかなと思います。今回私も新たな、ね、船から出るということを考えたときに、この言葉を思い出します。何度も言いましたので見てください。ただ批判するだけの人には価値がないですね。競技場に立ち埃と汗と血にまみれながらも勇敢に戦う人たちに価値があります。生きている上で私たちは失敗します。何でもかんでもうまくいくわけじゃないです。間違った人に対して批判することは簡単です。良くない、ダメだっていうのは簡単です。でもやっぱりやってみないとわからないことが多いのではないかなと思います。私は毎日どうしていいかわからないです。私は親になって22年経っています。子育てしている方はこれは分かると思うんですけど、子育てってそういう意味で難しいです。分かったと思ったらいかに分かってないことを見せつけられます。子供が10歳11歳ぐらいから、ああもう親としてだいぶ分かってきた、しつけの仕方とか子供のコレクションとか。分かったと思ったらいきなり子供が思春期になって別人になって、みたいな感じで自分が学んだこと、教わったこと、全部やってきたことが全部パーです。それがどんどんどんどんどんどんどん変えられます。これは子育てだけじゃないです。人間においていろんな関係において大きいことですね。で失敗に終わったとしても最悪の場合、少なくても果敢なる挑戦をしました。なので私たちも競技場に立ち、競技場に入って戦いながら失敗を恐れないでいきたいなと思います。ペテロは現場の人でした。彼は1世紀の教会、この時点では一番偉い方です。でも彼はしもべのリーダーでした。一番偉かった中で、彼は高層ビルの一番高いところのオフィスから眺めながら指令を出したんじゃないです。彼は自分から出かけて人と触れてました。私たちは現場にやってないといろんなことを簡単に言えます。でも実際に現場に入って人と共に、人のために戦っていると、いろいろな難しさ、複雑な問題に挑戦することになります。ペトロは自ら異邦人の家に歩いていった。彼は特別扱いを受け入れなかった。 自分の目で確かめて、そして彼はしもべであって、彼はリスクを負った。これ食べちゃいけない、あれを食べちゃいけない、異邦人は良くない、これは分かります。でも実際に目の前に救いが必要な人だとかいると、もしかすると考え直すことができるかなと思います。私たちは理想とか理論ばっかりで、一歩引いて見てるだけで、あれこれ言うのはおそらくあんまり価値がないと思います。皆さん今誰の人生に深く関わっていますか。一つこの教会の大きな改革としては、少数人数が責任を取るんじゃなくて、一人一人が責任を取る教会に変わらなければなりません。全員助けてもらい、全員が助ける。それが神様の御心の教会だと思います。皆さんは今強いかもしれない。余裕があるかもしれない。リーダーシップを取ってるかもしれない。そうでないかもしれない。でも関係なく、一人一人は神様に誰かに対しての羊飼いであることに呼ばれています。素晴らしい出来事があった。異邦人が救われた。異邦人に聖霊が下った。素晴らしい。一世紀の教会を変える。そして一世紀の教会を救う出来事があったにもかかわらず、多くの人々の最初の反応は非難でした。おそらくなんで非難したかっていうと、彼らはやっぱり理解できなかった。不安だった。怖かった。ペトロが言ってることは未知なことだった。もしかするとプライドが高くて自己中心だったかもしれない。もしかするともともと簡単に人を責めたりとか非難するタイプの人であったかもしれません。でもこれはあんまり建設的ではなかったです。でも最終的にペトロは冷静に説明して、みんなで神様を賛美しました。これは後々難しい問題になってきますけど、僕は改めて使徒ペトロが偉いと思うのは、彼は批判に負けなかったです。批判されると分かっていた。みんな理解してくれないということも分かっていた。そして彼がやっていることが 100% 正しいということはなかなか確証も持てなかった。それでもリスクを負って謙虚に神様に頼りながら、神様のために人のためにベストを尽くしました。皆さんで一緒に船から出たいと思います。最後でこれで終わります。私が大好きな大リーグの話になってしまいますけど、1年ほど前に大谷翔平選手が、野球界ですね、アメリカの大リーグ野球界を変えました、ぶっ飛ばしました。過去70年ぐらいかな、大リーグでは打者とピッチャーやるのは無理だっていう常識がありました。大谷選手は日本でやりました。でも大リーグで挑戦する中で多くの批判を受けました。何ふざけてるんだ、何考えてるんだ、できるわけないって言って、オープン戦で全然ダメダメでした。なので批判者が大いに喜びました。でも彼はそこに負けないで、いろいろ挫折もあったし、途中で肘も壊していろいろあったんだけど、頑張って新人王を取りました。で、2日前だったかな、ヤンキーズがね、あの田中選手が対戦したピッチャーがこれ、相手のレイズの選手でした。私は放送を聞きながら、実はこの選手も二刀流だそうです。彼は上がってきたばかりです。つまり大谷さんと同じで、投げて、休んで、その後指名打者やるって。それは大谷選手のやり方を真似してる。つまり、大谷選手は、大谷選手のおかげで、彼が二刀流できてるんです。今年の MLB のドラフトで二刀流系の選手が何度もドラフトされてます。最近の大リーグではマニアックな話で申し上げないですけど、昔常識を覆すことがいっぱいやってます。私は昔アメリカだったんですけど、ボール打つときには水平にバット振れって言われた。こうやって振るのはアッパースイングと言われた。絶対いけないって言われました。でも今はなんていうの、ランチ角度、なんかなんていうの、発射角度って言って、みんなね、アッパーするんですよ。こういう理論です。高いマウンドからボールがこう来るから、この軌道の方がボールが飛ぶっていう感覚。で、10年前、20年、30前は絶対無理だったんだけど、今は常識になっています。今、日本ではなかなかそこまでやってないけど、大リーグ野球見てると、シフトってやります。左バッターだとみんな内野手がこっち側に行きます。でこれもずっともう百何十年野球やったときに、ファーストがここ、セカンドがここ、全部決まりがありました。でもおそらく ゲームが進化していく中でいろんな人々が船から出ています。これはどうでもいいです。野球のことはどうでもいいです。野球はどうでもいいんですけど、我々の人生は一度に一回しかないです。クリスチャンライフは一度に一回しかないです。やってみないとわからないことがあります。もし今やってそのまま素晴らしいんだったら変える必要がないです。でもやってる中で何か足りない、何か不十分、もっとできるはずっていうのがずっと続いてるんだったら船から出てみませんか。偏見を捨てましょう。自分が分かっているように思いすぎないでいきましょう。謙虚に神様の声、聖書の声、人の声に傾けてみましょう。すぐに反応するわけじゃないですけど、迷いながらでも神様に頼っていきましょう。競技場に立って実際に人のために戦いましょう。そして失敗を恐れず、批判を恐れずやってみましょう。いいんですよ。やってみて失敗すれば変わればいいんです。その繰り返しの中で神様の栄光が現るのではないかなと思います。説教は以上です。じゃあこれから聖餐式に切り替えたいと思います。聖餐のためにお祈りしましょう。愛する神様、今日は船から出るっていう話をしましたけど、まず一番最初にあなた様が船から出て一人子を十字架にかけてくださったことをありがとうございます。その大きな犠牲と愛によって今の私たちが救われています。心から感謝いたします。感謝の心を持ってそこから、喜びだけじゃなくて感謝だけじゃなくて信仰と勇気が生まれ出すことができますことをお祈りします。神様に救われてこの尊い人生があなたによって素晴らしいものと生かされるように導いてください。イエス・キリストの名によってお願いします。アメン。